一応まあ大人と子供っていう分け方をして話すことが多くなりますが、まあ線引きもまあ難しいので、まあ単純に年齢の差ぐらいに思ってみてください。あと、細かな年齢で分けて、その表現傾向っていうのを話すことがあると思いますけれども、個人差がありますので、さほど気にしないで大丈夫です。
まあ、ざっくりとした区切りってい
そう、
う。
ざっくりとしたところですね。でもやっぱね、子供は月齢で分けられるもんじゃなくて、個人個人なので、なのでその個人の性質を観察してその子に適した指導法を与えるのが良いんですけれども、まあ教育の現場というのはどうしてもね、多数を見ることが多いので、まあ概ねマジョリティで見ていくしかないっていうのがまあ現状だと思いますので、その点踏まえて、聞いてもらえればと思います。で、今日は子供の表現にスポットを当てて話します。で、絵の話がやっぱ多くなっちゃいました。で、まあ子供というのは幼児ですね。就学前。で、造形とか絵を描くって言ってますけれども、基本的にこう絵を描くっていう行為は、大人と子供で全く意味の異なる行動なんで、大人が描く絵っていうのは、見る相手がいて成立します。いなくても客観性を帯びてます。
まあそうですね。
でも子供の、造形活動っていうのは根本的に違うものなんですよ、そのあたりとは。造形活動大事っていう話をしますけれども、造形活動してなくても大人にはなれます、もちろ
まあまあ、それはね。
ん。でもまあ内側に生じたものを形として外側に出す、外側にこう表していく活動とか、体の動きによってこう何かを変化させていくこと。基本的に白い紙に何か書くってことは、まあ要は汚すってことじゃないですか。砂遊びにしろ、いろんな遊びがそうなんですけれども、こう自分の手で、つまり自分でこう汚して形を変えていって、その中でやり直したり、机を変えたり、また綺麗にしたりする中で、造形性はもとよりこう主体性とか情操の発達を促すものであるとこう捉えられているので、じゃあそのあたりを念頭に、見ていきたいと思います。まあ、さっきも言ったけど、大人の芸術活動と根本的に違うんです。多くの大人にとってやっぱ造形とか趣味じゃないですか。
そうですね。
だけど、こう、子供にとっては、まあ一応ね、やっておいた方が、良い活動だし、人によっては結構ね、必要不可欠な活動っていう人も結構います。発達とかを研究してる人はね、やっぱ。で、まあ、人間がこう、発達してきたのは様々な要因があるんですけど、こう、二足歩行とか、火の扱いとか、あと、手の活動ですね。指先からまあ様々なものを作り出して発達してきたことを考えると、まあモンテッソーリと意見を同じくしている研究者がほとんどでした。で、加えて社会性をこう帯びた生き物としての人間になるための活動が、造形という人も、いました。まあこのあたりね、人類の発達という学問だと別のジャンルなので、今日はまあともかくね 子供の造形にスポットを当てて話していきます。そっちのね、ジャンルも好きなんですけどね。恋人画とかね。
い
まあ
ずれ
今
ね。
日は、いずれまあやるとして、まあ、さっきも言ったようにこう、子供の造形を見ていきますけれども、まあさっき言ったように、目変えてくださいね、本当に。今日は美術の話ではないですから。そう、だから、あらかじめ言っておきたいのは、こう、子供の絵とか作品というのは間違ってもこう、批評的な目線では見てはダメです。話していく上で構図とかバランスとか色彩の話も出てきますけれども、僕らが日常で使う、こう意味とは全く異なりますので、作品の出来栄えとかっていうのはどうだっていいんですよ。重要なのはその作品ができていく過程なので、その辺をね、ぜひ間違えないでいただきたい。だからこう、遠近感が出てきたとか、重力に従った絵になるとか、いわゆるこう、一般的な絵に近づいてくるんですよ、やっぱ年代的に見ていくと。だけど、それが別にいいことではないですからね。そういう傾向にありますよ、と、だけ、それだけ。もう、くれぐれもその辺をね、何度も言いますけれども。
そうですね。
あれなんですよ。僕ら、もう、絵画の常識がね、どうしても入ってるんですよ、頭の中に。だから、絵にはこう、上下があって当然とか、点が3つあったら顔に見えますね、とか、それ、シミュラクラ現象ですとか思った人多分いると思うんだけれども、シミュラクラ現象は常識がないと生まれないからね。だからその目はこう、捨ててくださいってことですね。見る目っていうのがないと、絵っていうのは見えてこないんですよ。例えば、小さい子に、本当に小さい子に写実的な絵とかを見せても、それただのこう壁とかにしか見えないんですよ。 だから NHK のこう小さい子向けの番組とかで、よく書き割りとかありますけれども、うん、あの書き割り結構よくできてて、
うん、
本当に小さい子向けのものだと書き割りはもうあの具体的な木とかあんま書かないで、ただの丸とか四角とか三角とかに模様みたいなのをしてるので、その辺はちょっとうまいなと思いますね、さすが。なのでその辺書き割り見てるだけでも子供の発達みたいなものが分かってくるので結構面白いですね。
よく練られてんだよね、うん、子供番組がな。
本当です。もう本当によく研究されてるなと思います、あれ。
うん、
で、一応ね、こう、参考文献としていろいろ見たんですけれども、鳥居明義さんとか奥村隆明さんや東山明さんや清田哲夫さんなどのいろんなこう、専門に研究している人たちの文献を参考にして、いきますが、うん、もうこの中だけでも結構指導法とか意見異なっているので、
うん、
だいたい真ん中ぐらいでいきたいと思います。
ちなみにその人たちはどういう肩書きというかどういう研究をしている人たちの？
あ、もうね、幼児造形に関して専門的に研究している人ですね。
なるほど、なるほど。
うん、ただ、その中でも発達をメインに考えている人と、
うん、
単純にこう子供の造形的なところを見ている人がいるので、その辺全然意見が違います。
あ、
うん、発達か造形かっていう感じですね。
なるほどね。
うん。うん、で、一応こう、じゃあ年代別にこう傾向を見ていきたいと思います。で、子供の造形、まず1歳から3歳まで。
うん。
この辺はね、スクリブル期と言います。スクリーブルとか。うん、あと、作画期。作画っていうのは、うん、ね、錯覚の作に、
うん、
図画の画。
ほうほう。ほう、そんな言葉。
うん、ちょっとイメージする字と違うかもしれないんだけれども。
うん、
あとは塗りたくり機とか、要は手と目の運動性を活かして行う、こう殴り書きの時期ですね、
うん。
で、この時期のものっていうのは、身体活動の結果としての絵なんで、
うん、
こう機能的な快感を味わう時期。
うん、
まあ、要はこう身体の痕跡ですね。まあ、単なる。
運動の一種ってことか。
そうそうそう。うん、なので、肩を中心に、最初はまあぎこちないんですけれども、肩中心に動かしていくもんなんで、まあ、点々とかなどの結果としての、うん、作品が生まれます。
確かに、そんぐらいの子供の絵描いてる姿って、手で描いてないもんだよ。体で描いてるもんだよ。
そうそうそうそう。うん、まあ、ちょっとイメージ湧くかなと思うんですけど、肩からっていうとね。
うん、
で、それが次第に、肘中心になって、肘中心になると動かしてみるとわかると思うんだけれども、扇形の、左右往復運動になります、
うん。
で、肩と肘がこう連動してきて、やっとこう渦巻き状の形ができるようになります。
うん、
で、2歳ぐらいまでの間に手首とか指先の関節を使って、小さな渦巻きとか、上下の形が、
うん、
往復運動による形が生まれるようになります。まあ、指先こうやって動かすことによって、肘とかを動かさなくても形が描けるようになってくるって感じですね。
なるほど。
うん、で、2歳代に、目がこう線を誘導するようになってきます。
目が線を誘導、うん、
ペン先を見ながら描くことができるってことですね。
あ、はいはいはい。
うん。やっつけてこう肘でバンバンって描くんじゃなくて、
うんうん、
誘導しながら描くことができます。
なるほど。
で、この時期になると、ペンの先を見ているので、閉じた丸が描けるようになります。
うん。
あと、独立した線を描いていきます。
うん。
うん、1本、2本、3本みたいな感じで。
うん。
ちなみに猿はここまでは描くことができますが、ここから進歩しません。
なるほど。
うん。なので、まあ、この時点で猿以上になっていくんですよ。
あ、もうだから進化の縮図がそこで、数年で。
うん。まあ、1から3歳ぐらいまでですね、おおむね。次の進化の段階、ちょっと見ていこうと思うんですが、ちなみにこう、今、偶然にもペンなどを持っている人は、そのペン先をちょっと紙に少しこう当ててみましょう。
うん。当てた。
今、あなたが書いたそれは何ですかっていうのが、僕、よく生徒に聞くんですけども。
うん。丸。
そうなんです。これね、高校生はもう 100% 点って答えるんですよ。
う
ん、
ほう。
僕も、例えば黒板とかにちょんとこう形書いて、これなんだって言うと、うん、高校生は 100% 点って言います。
ほう。
中3もほぼ 100% ですね。
うん。
中1、中2はね、ギリ、2% か 3% ぐらい、
うん、
すげえ考えて、星とか、テントウムシとか、蚊じゃないですかとか言いますね。
ほう。
つまり、ただの痕跡を形として見る力があるってことですよ。
はいはいはい。
で、その力っていうのがもうこの時期に生まれてきます。
なるほど。
そして、だんだん消えてくるんです、それって。
そうなんですか。
だんだん具体的なものじゃないと、その形に見えなくなってくるんですよ。
ああ。
うん。だから小学生とかだと、まだ、ちょっとした点とかでも、なんかいろんな形に見ようとする力があるんだよね。聞いた話だけれども、やっぱ小学生、特に低学年とかは、黒板とかにちょんとなんか書くと、ものすごい勢いで食らいついて、こう、いろいろな意見を出してくれるって言ってました。
ああ、盛り上がれるわけね。それだけでも。
そうそうそうそう。高校生だともうリアリストですから。
そうですね。ただの手じゃないかって、うん。
で、何度も言いますけども、それが悪いことではないんです、別に。
まあまあね。
そういう傾向にあるって話だけですからね。うん。ちょっと2歳じゃ今話を戻しますと、2歳の時に400語ぐらい覚えるみたいですね。
ああ。
で、自分の作ったものに意味付けを始めます。
うん。
まあ、ブーブーとか、車ですね。電車とか。シャーみたいなこと言ったりとか、つぶやきながら書き始めます。
うん。
まあ、つまりこの2歳代で、ただの線を何かに見ようとする形が、働き始めてるんですよね。
うん。
動物ってね、こう線に意味を求めないじゃないですか。
そうですね。うん。
だからこの時点で動物声です。
なるほど。すげえな、人類。うん。
だから意味をこう与えながら書くのはもちろん、うん、後から意味をつけることもあります。
うん。
つぶやきながら書いたりとか、ね。ちなみにこの時期の絵っていうのは意味が後々変わることがしょっちゅうあるんですけれども、これの全然問題ないみたいです。
ああ、そうかそうか。
うん。ブーブーって言いながら書いたけど、後から鳥とか言ったりしても全然問題ない。
なるほどね。まあ、大人のように括弧として車書こうとして書いてるわけじゃないからか。
うん、そうそうそうそう、うん。うん。全然後から変わるのは頻繁にあるみたいですね。
うん。
うん。で、ここで必要になってくるのが、経験です。
うん。
自分でイメージしたものを書いて、もしくは、書いたものからイメージを汲み取って意味を与えられるか。これが肝心になってきます。
うん。
で、ここで言う経験っていうのは、やっぱり、視覚的なものじゃなくて、もっと五感を働かせた経験が重要になります。
うん。
これがあって初めて、形に与える意味が生きてくるらしいです。意味が先じゃダメなんです。
ああ。
順序ですね。だから、例えば、こう、文字っていうのは、形と意味が乖離してるじゃないですか。
うん。
文字の形に僕らは意味を持たせることができるけども、順序として、形に意味を持たせるのに、まず経験が伴ったものからじゃなくてはならない。
うん。
これは結構重要みたいですね。
なるほど。
この順序が、つまりこう、形と意味が乖離したものを先に教えてしまうと、
うん。
結構厳しい人だと、その後、その子は絵を描くのが難しくなってくるね、と、いうことを言ってます。
なるほど。
うん、このあたりはね、特にね、こう、鳥居明義さんは警鐘を鳴らしてますね。
うん、
どうしてもなんか早期教育みたいのでさ、うん、文字をこう先に教え始めたりとかいうのもあると思うんだけども、
うん、
それはちょっと良くないよということですね。
確かにな。
だからこう、一緒に芋を掘って、で、
うん、
その芋を描くのなら全然 OK。
うん。
先に芋の形を教えちゃダメってことです。
なるほどね。
うん。
まず芋見せろと。
そう、まずは芋を一緒に食うか、うんうん、掘るか、うん。
体験を通して芋の形態を認知させないといけない。
そうそうそうそう。うん、
まあ見て触って、
うん。
埋め戻してもいいし。っていう。
そうそうそうそう。そんで、その経験から自分で形を生み出すっていう過程が重要なんです。で、そしてそれに意味付けをするっていうのが重要。
確かに。
その順序、
うん。
この順序です。これ結構ね、警鐘を鳴らしてますね。
うん、
で、まあ、この時期というかもうずっとなんですけれども、間違っても書き方を教えてはダメ。
と、ああ。
うん、はいはいはい。やっぱり経験が伴っていないから。
うん。
うん、先に形を見せてしまうと自信がなくなったりとか、自分の中からはそういう形が出てきてないのに、うん、他人からこう先に形を与えられてしまうと、うん、やっぱりこう形と意味の結びつきが弱くなって、
うん、
自分の表現した形というのを作り出すのが難しくなったりとか、あと、感情の働きを妨げることにもつながるようです。
おお、そこまでいくか。
うん。結構幼児教育の先生厳しいですよ。
なるほど。ハードなんですね、
うんうん。 ハードです、ハード。
まあ、確かに責任が重いですからね。
そうそうそう、うん。責任が非常に重いんで、めちゃくちゃハードですよ。うん。うん、やっぱ心理学のによると、感情の成熟は8歳。知的能力は16歳。うん、運動の能力は20歳。社会性は24歳。うん、まあ、これ三島二郎の考えなんですけど。要は、こう、感情の成熟がとても早いんですよ。うん、
なるほど。
うん。完成してしまうのが早いので、うん、だから、幼児期のこの時期の感情の発育っていうのを大事にしようねってことなんだけど。
逃しちゃダメよと。
うん。うん、そうそうそう、うん。で、こう、大人が一緒に書くっていうのはどうしても危険が伴うんですけれども、
うん、
同年代の子たちと一緒に活動させるのは大事っていうことはいろんな人言ってますね。うん、
なるほど。
やっぱ1歳ぐらいになると、公園とか保育園とかそういう集団に入ることがあると思うんですけども、
うん、
まだこの言葉を使ったコミュニケーションっていうのは難しいんだけども、真似するようになるんですよ。
うん、
で、これはね、並行遊びっていう、こう、社会的な行動の一種なんだけれども、つまり、誰かがやってることを、自分もやって溶け込もうとするっていう社会的な活動なんだけれども、
うん、
まあ、社会性はまだ別の話なんで、今回はまあ、造形の話で。考えると、つまりこう、動機づけになるんですよ、それが。
うん、
自分を自らやろうっていう動機づけになりますね、
うん。
なので、例えばこう、紙渡して、じゃあなんか書こうぜ、じゃあなかなか始まらないけれども、
うん、
集団の中に入れることによって、そういう場所を確保することによって、子供の意欲みたいなのを書き立てる。
うん、
動機づけをする、で、さっきこう、一緒にやるのは危険だって言ったじゃないか、みたいな。ことを思う人がいるかもしれないけれども、これ同年代だと大丈夫みたいです。
うん、
同年代で一緒に書くっていうのは。っていうのも、同年代の子であれば、それをね、あんま手本みたいのにはならないようですね。造形的な見本にしてるんじゃなくて、要はこう、同じ動作をして溶け込もうとしてるだけなので、形を見本にしないらしいです。
キャッチボールしてる感覚なのかな、じゃあ。
うん、そうそうそう、
うん。
同じように体を動かして、誰かがボール投げてたら自分も投げてみたいみたいな感じですね。
うん、まあ、大人が隣で書いてたら、それはどうしたってね、形を自分よりもよく知ってる人がお手本書いてくれるんだっていう図式になっちゃうもんな。
そうそうそう。
うん、
同年代だと、並行遊びってことになるんですね。社会的な活動に、うん。
なるほど。
うん。だから一緒にやらせるのは動機づけですね。
うん。
うん、だから形を教えるってことじゃなくて、あくまでも自分、子供が自分から書くっていう行動をやる動機づけが生まれるので、その集団に入れるっていうのは大事なことなんですね。
うん、
で、なるべくその時に親が別のことをやっている。例えば別の親と話しているとか、
うん、
何かに集中して子供だけの空間を作り出すのが非常に重要ですね。
なるほど。
うん。
あえてほっとく。
うん。それによって子供が集中できるっていうのもあるし、あと大人がコミュニケーションを取る様子っていうのを、
うん、
なかなか子供ってあんま見ないので、そこでコミュニケーションの取り方というのを学ぶらしいですね。
ああ、子供あるある。親が人間であることをたまに発見しちゃうやつね。
そうそうそうそう、うん。そういうことです。親も社会的な動物なんだっていう。
っていう、うん、
で、まあコミュニケーションを真似してこう勉強することにもなるので、
うん、
それ大事みたいですね。で、この時期に、使う画材としてやっぱ適切なのは、やっぱ握れるもの。
うん。
マジックペンとかフェルトペンとか、まあ、鉛筆尖ってるからちょっと危ないかもしれないけど、そのあたりを握れるものがいいですね。
うん。
で、色に関してなんですけれども、あのね、これすごい意見分かれてました。
お、対立点。
うん。
うん。
色はね、ちょっと真ん中取れなかったですね。もう色はこの時期全く使わなくていいっていう人もいれば、
うん、
あの、3歳ぐらいから、まあ3色ぐらい使っていいんじゃないかという人もいて、全然違うんですよ。
諸説あり。
でも、この時期、特に色に意味を持たせてないようなので、
ああ、
そうか。うん。違うな程度にしか感じてないようです。
なるほどね。それこそじいさんの真っ赤に込められたパッションはないわけだな。
そうそうそう。
うん、
ないです、ないです。意味求めてないんで、うん、書いた感じ違うなーぐらいしか思ってないんで、
うん、
要はまだ自分の使ってる色と対象物が一致してないんだと思います。
なるほどね。
うん。うん、だからもっと後でいいっていう人と、まあ別に使ってもいいんじゃないっていう人は分かれているんじゃないかなと思いましたね。
ああ。
うん。で、握らないもの、例えば絵の具とかに関しては、2歳代で使わせていいって言ってる人も、いるんですが、これは、 単に経験として、触覚として指で触ることの面白さみたいなことを求めているものなんで、また違うかなっていう感じですね。感覚的な、砂遊びと同じような感覚で推奨してるんだと思います。
なるほど。
うん、で、この時期の幼児っていうのは、べちゃべちゃしたものとか、ぬめぬめしたものとか、まあ、つまりこう、大人からすると、勘弁してくれって思うようなものを、触ることによって、気持ちが落ち着くようなんで。
スライムとかね、あるもんね。
そうそうそう。非常に推奨されてます。う
ん、なるほど。
これは造形の本とかじゃなくて、単純に発達の問題で。
ああ。
だから結構ね、推奨されてるんですか、あの辺の。そう、スライムの遊びとかも。うん、そうなんですよね。なのでね、片付け面倒だから嫌なんですけどね。
なるほどね。
親の論理ですね、これね。で、もし指導の立場だったのなら、まあ本当声かけ程度で何書いたのとか、コミュニケーションを取りつつ、くれぐれもこう自由を犯さないようにして、
うん、
できればその成果物にコミュニケーションが取れたのであれば、何を書いたのかとかを記録しておくのは必須ですね。
ほう。
日時と何を書いたか、どういうコミュニケーションを取ったか、で、その時の様子、を裏にこうメモ書きしておくと、うん、親にとってはそれすごくこう成長の記録になるので、
うん、
まあこれはずっとそうですね。で、まあコミュニケーション取れなかったらそこはもうプレッシャーになってはいけないので、反応ない子は全然無理に聞かなくていいです。
うん、
で、つぶやきながらなんか書いている子だったら何つぶやいていたかをメモしとくのもいいし、
うん、
つぶやくってことは何かを表現しようと思ってるってことなんで、
うん、
つまり聞いてもらいたいと思ってるかもしれないので、それはもうコミュニケーションを取るチャンスですね。
うん、
なのでそこはちょっとコミュニケーションを取りながら、取ってみるのもいいかもしれないですね。なんか話してくれたら儲けもんじゃないですか。
まあね。うん。
うん。あと、2歳代っていうのはね、通称この時期は、イヤイヤ期ってやつですね。
あ、
日本ではイヤイヤ期って呼ばれる非常に大変な時期です。
うん、
でもね、これ海外だと、
うん、
やりたい期と呼ばれてるんですよ。
う、
要は、自我が芽生える大事な時期なんですね。
そっかそっか。意志がね。うん、
そう、なんでイヤイヤ期と呼ばれるかといえば、もう非常にもう大事な時期だからなんだけれども、
うん、
つまりこう、自分で、やろうという意志が芽生えてきたり、
うん、
体もまあ、だんだん動かせるようになって、特にこう指先とかも発達してくるし、
うん、
いろんなボタンをつまむとか外すとかそういう活動もできるようになってくるんですよ。
うん、
で、やっぱね、いろいろ動かせるようになってきたんなら動かしたいし、何かしたいし、
うん、
あと自分でできる、俺はできるっていう意思が生まれるんですね。
うん、
で、その時期に全能感があると言われています。
なるほど。無敵状態になってるのね。
そうそうそう。
世界を手にしてるわけね。
そう、そうなんですよ。それでも好奇心の塊ですよね。
うん、
その時期が大事なんですよ。いろんなもの経験を積んでいく中で、まあ、モンテッソーリの、境遇じゃないですけども、ものの機能とか役割とか特徴とか用途っていうのをこう確かめて、自分で秩序化していくので。
うん、
だからね、順序とか、自分の希望が通らない時とかに癇癪を起こしたりとか、泣き散らしたりとかするので大変なんですよ。
見ますね、そういう風景。うん、
だからまあ、すごくこだわりがね、強くなる時期なので、でも概念形成に非常に重要な時期ですね。
うん、
だからこう何でもできるっていう自信を持たせてあげるのが大事とか本には書いてありますけど、
まあ理想としてはね、
経験をねしてきた人を言わせるとね、
大変だと、
多分ねそんな簡単じゃねえわとね、思う人がいると思うんで、あんまり言わないようにします。僕も結構大変でしたし、
まあ余裕があるときに実践してみる、考えてみるっていう。
うん、もうね、何がトリガーになるか分かんないんです。
ああ。
だから良かれと思ってさ、例えばバナナ剥いて渡したりとかさ、
うん、
食べやすいように切って渡したりとかするわけじゃないですか。
うん、
もう電車乗るときとかも、ホームとさ、電車の間隔がちょっと空いてるから、ちょっと用意しようとかしてあげたりしたら、大変なことになる、うん、わけですよ。僕もありましたよ。
あ、
うん、自分でまたぎたかったのに、お父さんがちょっとピョンしちゃったみたいな感じで、爆泣きして、もう快速に乗って帰れたのに、もう一本遅らして、なぜかもう確定でもう、呆然としながら帰ったことはあります。
だからどんなにささやかな細かな動作の中にも、主体性がもう満ち溢れちゃってるわけね。
そう、そうなんです。もう満ち満ちているので。でもそれによってこう、いかに生活を親の都合でしてるかっていうのはよくわかりますけどね。
ああ。
うん。いかに時間にとらわれているかとかね。
うん。
だから向き合いたいんだけど余裕なんかねえよっていうのが現状ですよね。
うん。
でね、僕、子供がイヤイヤ期の時に見たかったなっていうテレビ番組が一個あるのでちょっと紹介しておこうと思うんですけど、
うん。
ちびっこモンスターっていうテレビ番組があるんですよ。
お、知らんすね。
これね、不定期なんで、
うん。
毎週やってるもんじゃないんですけど、ここにね、カリスマ保育士って人が出てます。T 先生っていう人。でね、どういう番組かっていうと、いつもお母さんが面倒見てる家庭で、イヤイヤ期とかそういう時期の子供がいる家庭、
うん。
で、お母さんがちょっと出かけてくるみたいな都合を、まあ、わざと作って、別室で T 先生と様子を見てるんですよ、部屋の様子を。
うん、
子供とお父さんが残された家ね。お父さんが一日子供の面倒を見ながら子供に向き合うみたいな番組なんだけど、
うん、
あのね、ここで言う T 先生のアドバイスっていうのがなかなか良くてですね、
うん、
で、これ造形にも同じことが言えるんだなっていうのがいくつかあったんで、ちょっと一個紹介しますね。
うん、
ふりかけかけないとご飯食べない子っていうのがいたんですよ。
ああ、いますね、そういう子ね。
うん、で、この時期の子供ですから、当然、ふりかけかけないと、あ、なんか物ぶん投げたりとかするわけですよ。で、この子のふりかけかけないとご飯食べない病を一発で治したんですよ。うん、
T 先生が。それ知りたいわ。
知りたいでしょ？これは T 先生のアドバイスっていうのは、お父さんにね、お父さんできれば子供と一緒にご飯を炊いてくださいと。もう一緒に米を研いで、炊飯器のボタンを押すだけでいいので、それを一緒にやってください。
うん、
で、炊き上がったら、この一緒にこう、蓋を開けて、湯気がふわーっと出るでしょ、
うん、
それを一緒に味わって、うわ、できたねっていう感動を一緒に味わって、そこで、しゃもじで一口すくって、その場で熱々のご飯を一緒に食べてくださいみたいなことを言うんですよ。要は経験ですよね。
そうですね。うん。
うん、で、経験を通すと、子供っていうのがやっぱりこう、愛着が湧いたりするもんなんで、これで、ふりかけをかけないでも、ご飯を食べるようになりましたね、この子。
ああ、そういうことか。まあ、だからご飯に向き合ったわけよね、うん、ちゃんと。
そうそうそう。う
ん、向き合ってないから、ふりかけかけちゃうんだもんね。
そうそうそうそう。うん、ご飯っていうのも、ね、向き合ってないんです。
食べるもの、ただ食べるものだと思ってるから、ただの。
うん。うん、そうそうそうそう。だから一緒に米研いで、ボタンを押して、炊き上がったこの感動っていうのを味わって、行くことによって解決していくんですよ。
なるほどね。まあ、それは大人でもあるしね、その感覚はね。
そうそうそうそう。
自分で作ったりとか、ね、自分で手に入れたものは、まあまあ、うまいよ、そりゃ、
うん。うん。だからね、経験っていうのが、どれほどまでに大事かっていうのが、まあ、さっきも話しましたけれども、やっぱ現れてる例だなと思ったんで、うん、うん、ぜひ話そうかな。
その解決ぶりかっこいいな、なんか。
かっこいいでしょ、うん、ね、早めにこの番組知りたかったなっていう瞬間が結構ありましたんで、もし興味あったら、本当面白いんで見てみてください。
それは NHK？
NHK ですね。これはね、結構面白いんで、うちは毎回録画して勉強になるなと思いながら見てますね。
つくづく思うけど、子供できなかったら見ないっすよね。
そうだよね。
私はこれ見ようと思わなかったよ。
絶対そうだと思う。
でも聞くとね、面白いけどね、確かに。
うん。うん、なんかね、そういうね、あ、これ使えるなっていうきっかけが結構あるので、
うん、
面白いですね。話がちょっと逸れちゃったんで、戻しましょうな。
はいはい。
はい。3歳くらいになると、意味付けっていうのが強固になってきます。
うん。
でね、頭部人間っていうのが登場しますね。
頭部人間？頭？
そう、頭。
おう。ああ、なるほど。
頭から、足、手足が生えてるみたいな。
うん、
ちなみにこの人間の描き方の変化としては、3歳から4歳ぐらいまでに頭部人間ですね。丸に、手足が直接生えてる人間。
うん、
で、4歳から5歳で、体に棒の手足、
うん。
で、5歳から6歳で着衣。
うん、
7歳から8歳で側面、背面。で、9歳から10歳で柔軟な動きみたいなのを、書く傾向ですからね、皆さん。
まあまあ、絶対そうっていうわけではないというね。
そうそう、もちろん、それをちょっとね、冒頭にも言いましたけれども、傾向ですね、
うん。
で、この時期にね、3歳の時期に擬人化っていうのも始めますね。
ああ、はいはいはい。
うん。キャラクターみたいなものを、書くようになってきますね。だから、 虫、蝶々が笑ってたりとか、うん、そういう擬人化ですね、うん。
なるほど。
で、髪の毛っていうのをね、垂直に描く傾向に、あるようです。これ見たことあるね、結構ね。
ああ、縦線に。
そうそうそうそう。はいはい、
ありますね。
うん。うんそういう傾向が、うん、あるようですね。で、画材はもう変わらず握れるものが良いということです。クレヨン、サインペンとか。
いやしかしその、人間の描き方の変遷の下り、面白かったんだけど、聞いてる感覚がもう完全にさ、人類学とかさ、考古学ですよね。
あ、まあそうですよ。うん、
本当に縮尺なんだなっていう。
うん。
人類の歴史の。
そうそうそう。うん。本当だよね。うん、結構、そういうとこから学ぶべきところは多いです
ね。多いね。うん。
まさに、こう、ホイジンガとかそうだしな。
うん。
それはそれで興味があるので、僕は別でまた研究してますけどね。
うん。
じゃあ、ちょっとお話戻して。
はいはい。
4歳から6歳ぐらいで、だいたい6000語言葉を覚えると言われています。
なかなかやね。
うん、相当だよね。
うん。うん、
で、まあ、形とかを、用いて、具体的な形とかを様々に用いて表現するようになってきます。
うん。
とは言っても、この時期っていうのは見たものをそのまま見て書くとかじゃなくて、知っていることを極めて象徴的に書く。
はいはいはい。
うん。これはピカソも同じことを言ってましたね。フランスのリュケっていう研究者はこれをね、知的リアリズムと、呼びました、
うん。
で、結構出てきますね、この言葉。知的リアリズム。子供の絵っていうのは上下概念がなかったりとか、うん、あと時間とか空間を飛び越えて物が存在してたり、あとは空間認識が、いわゆるこう、ユークリッド的な認識に変わるのは、おおむね9歳からなので、
うん
9歳ぐらいから詩的な、要するにこう、見るの詩的ね、詩的なリアリズムになってくるので、
うん
それまでは知的リアリズムで描いてると、
なるほど、
いうことですね。
ほうほうほう、うん、
見て書くんじゃなくて知ってるものっていうのを象徴的に書く時期、
情報を書いてるって感じなんですかね。
そうですね、
うんうん、
だから自分の中で印象に残ってるものを書くって感じですね、うん、その象徴的に書くのをね、象徴期とか言いますね。
そう、
うん、人によってこれも現れる時期まちまちでしたけどね、2歳から4歳に現れるっていう人もいましたし、5、6歳って言ってる人もいました。まあ4歳ぐらいが真ん中かなと思います。
なるほど。
だから、象徴期っていうのは、まあ、記号に近いですね。パパにはヒゲがあるとか。
ああ。
うん。見ながら書くんじゃなくて、自分の中で印象に強く残っているものを書く。
うん。
うん。まあ、つまりは何が印象に残っているのかっていうのがわかるんですけどね。
そうだね。
うん。うん。でも、つまりそれは、まあ、書き分けっていうのが始まってくるんです。
うん。
人とかじゃなくて、お父さん、お母さんみたいな。
個人とかね。
うん。うん、そう、書き分けっていうのが始まってきますね。だからこの時期からは、まあ大人が見ても、わかるものっていうのが増えてきます、
うん。
で、いろんな書籍で象徴期っていう言葉で表現されてる時期があることは確かってことが分かったんだけれども、
うん、
このね、鳥明義先生はですね、
うん、
さっきもちょっと出ましたけれども、この象徴期の絵にはね、非常に警鐘を鳴らすことがありますですね。
警鐘鳴らすね。この人は。
あのね、うん、この時期結構書けるようになってくるんで、
うん、
大人が一緒に書いたりとか、書き方を教えた絵になっていることが多いというふうに言ってます。
伸ばそうとしちゃうのね、大人が。大人の論理の絵を。
うん。そういうことです。だから大人が見て分かりやすいものイコール良い絵とか、
うん、
大人が分かるものイコール良いものではないので、その辺を大事にしようってことですね。
なるほどね。
子供の成長、発達に良い絵かどうかを見極めるのが非常に難しいですね。
じゃあもうちょっと気持ちはわかるが、ちょっとそこは抑えてっていうタイミングはあると。
そう。
うん。うん、
別の本で、鳥さんの本じゃない本で、
うん、
この頃の、まあ、女の子の絵で、目にはこうまつげがパッチリ描かれてて、片目ウインクしてるみたいな絵があったんですよ。
うん。
で、その絵が掲載されていた本では、まあそれはもう図式化と象徴化が始まっていて、こう、うん、成長に即しているし、非常に可愛らしさを表現しようとしているみたいなことを書かれてたんですけど、
うん、
多分これ鳥居先生激怒パターンだなって感じですね。
なるほどね。これ刷り込んだやつがいるぞっていう。
そうそうそうそう。
あ、難しいな、そこは。うん、
難しいですね、
うん。
でもね、この鳥居さんっていうのは非常に 子供の自発的な発達みたいなものを非常に大切にしている方なんで、
うん、
まあよくわかりますよ。
だから本当に慎重な手つきで触れないとって思ってるんだね。
うん、そう、だから非常に、ね、大事にしてるのはよくわかります。
うん、
だから、ね、もう、鳥居さんね、ちょっと、こういう絵見ると悲しくなるみたいなこと言ってました。
なるほどな、
悲しい絵ですね、みたいなことを結構ね、言ってるのあって、面白かったですね。
でも本人は説明ができないから、実証もできないしね。
そう。わかんないんだよね、うん。
この人に教わったとか、何々を見たとかっていう、ね、感覚で書いてないだろうからさ。
そうそうそうそう。わかんないんだけどね。
確かにな、
うん、あと、まあ、この時期に、小腸期に見られるもので言うと、あと、羅列表現というのがありますね。並べて書く。
ああ、それは覚えがある。自分でも。
うん。うん、無秩序に並べていくので、こう、カタログ期とか言われますね。
ああ。
で、これから、まあ、なんとか病法とか、なんとか表現という言葉がたくさん出てきますけれども、これらがこう、一個ずつ現れてくるじゃなくて、こう、まあ、偏りもあるし、基本的に混在して現れてくるのが多いですね。
なるほどね。
うん、で、この時期、羅列表現は、まあ、その日にあったこととかを一枚の絵の中に無理やり描くんで、
うん、
まあ、絵巻物みたいな維持同図法になったりとか、
あ、
うん、異なる時間のものが同時に表されているので、まあ、同時性とか言ったりします。
統一人物が二人描かれてるとか、そういうような。
そうそうそうそう。一、うん、枚の中に構図を決めて表現しようっていう頭はもちろんないんで。
うん。そうだね。
うん。
描きたいものすべて描くんだもんね。
そうそうそうそう、うん。うん。そういうことです。あと、あれですね。積み上げ病法ですね。
うん。
積み上げ病法に関しては、こう、遠くのものを上の方に書く書き方なんですよ。
はいはいはい。
だから遠近法の芽生えのようにも思えるんですけれども。
おもろいな、それ。
うん。でも、あと、まあ、カタログ病法の時期とかもそうなんですけれども、も、う、の、ん、のね、重なりを書くってことができないんですよ。
それは、うん。自分を思い返しても重なりを書くようになったのは結構後だっていう自覚はあった。
そう、俺もあるんだ
よ、
俺。
そう。でね、なんかね、それをやるようになった時に、あれ、自分、絵上手くなったって自覚を持った。
あ、俺も覚えてる、それ。
うん。
そして、この本よりももっともっと後の時期だった。俺、小学生。
いや、でも、私もそうだよ、小学校ぐらいで。だから、ちょっとハマっちゃって、わざと重ねて書くみたいなことをよくしてた。
ああ、そう、わかるわかる。うん、そういう時期あった。
で、すげえ、どうやってた？
うん。
ほら、重なってんぞっていう。さつまいも重ねて書いてましたよ。
ああ、すごい、それは。うん、すごい、さつまいもは大体重ならないからね、みんな。
そうそうそうそう。
さつまいも書いてる時期
って。なんつうの、図版のように書いちゃうんだよね。解剖図みたいに書いちゃう。
うん。
ネオも。
うん、ね、うん。そうそうそう。そうなんだよね。俺がね、はっきり覚えてるのは、これ小学生だったね。消防署見学みたいなのに行って、その絵を描きましょうみたいな時に、
うん、
消防士が並んで、ホースから水を出してるのを、
うん、
こう縦に積み上げて描いたんだよ。
ああ、はいはいはい。
要はこう、奥に行く、うん、要は上から見たような感じでね。
はいはいはい。
したら、友達に、なんでこの人たちは空中に浮いてんだみたいなことを、すげえ笑われて。
なるほどね。カメラはまだ空飛んでなかったわけですね。
そうそうそ
う。
う
ん、
そうなんで、いや、これは人数を表したいからこうやって書いたんだけどなーって思ったけど、まあ、それでちょっとね、笑われたんで非常に覚えてます。小学生の時でした。
そこはだから個人差があって、うん、もうちょい後のみんながそういう感覚を持った頃だったら、あ、なるほど上から見てんのねってなるんだけどっていう。
うん。いや、もしかしたらみんなの方が進んでたんだと、俺はそういう認識した。
本当？
うん。みんなの方がこう進んでたんじゃないかなって、その時思ったからすごい恥ずかしかったの覚えてんの俺。
ああ。
うん。
どうなんでしょうね、そこは。まあでも確かにその重なりって非常に重要だなと言われてハッとしました。うん。
そう、重ねて書くのはね、結構、いろんなことを覚えてからなんだなっていう感じですね。物の後ろに隠れるとか、そういう表現しないですね。
そうですね。今めっちゃ、仕事でめっちゃ重ねてますもん。レイヤーとか使うから。
そう、もう重ねるのが命だよね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
まあ、なるほどね。うん、
あとは、足し点ですね。
ああ、足し点。
これはまあよく言われますね。
うん、
それぞれのものをこう印象が強い角度で描くので、
うん、
いろんな視点が入った絵になります。こう風呂に入っている絵だったら、風呂は上から見た視点だけど、人間は横からになっていたりとかね。
ああ、合体させたらキュビズムになっちゃうじゃん。
まあそうそうそう。まあキュビズムは、これを参考にしたとかいう話もありますし。
うん。
うん。まあ、説明的と言えるかもしれないですね、でも。
まあね。うん。
うん、
でもさっきその情報を書くね、時期があるっていう話だったからね。
そうそうそう。知的なリアリズムってやつですね。
うん。
で、この時期っていうのは、まあ、より身体活動も活発になってくるので、
うん、
社会性を育み始める時期でもありますし、絵を描く以外の造形活動だったら、こう一緒にハサミとかノリとかを使って一緒に工作とかをするのも結構いいようですね。
うん、
なんかごっこ遊びを始めたりするのもこの時期のようです。
うん、
ごっこ遊びっていうのは、ね、結構ね、模範を始めてこう社会性を育む時期でもありますんで、結構大事ですね。うん、あとはこの時期、絵に関しては色をこう一致させて描くことができるようになってくるんですが、ほんの数色程度ですね。
うん、
例えばイチゴを強烈に赤で描くけど、それ以外は全部黒とか、
うん、
自分が印象に残るものだけ一致させて描けるようになってくる、
ね。パートカラーみたいな、
うん。で、やっぱここで注意したいのは、その色の一致っていうのが経験から来てるかどうかですよね。
ああ、はいはいはい。
うん、なんか、誰かが教えたから、イチゴが赤くなってないかとか、そういうことです。だから、そうした意味でもね、色の使用はまだ危険だって、唱える人はいます。誰か、もう皆さん分かってるかと思って
ます。まあ、そうですね。口うるさい方がね。
慎重なんですよね。
まあ、でも確かに色は難しいかもね。危険かも。まあ、空を青く描いちゃうってことでしょ？
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
実際、青くない空ってのも多いんだけどっていう。
うん。そういうものとしてね、書いてしまうってことですね。うん、やっぱね、色は発達に関して重きを置いてる人は、まあ、鳥居先生以外でも結構いましたね。色はまだ後でいいみたいな。
そうなんだ。
という人は。まあ、どういうふうに子供の造形を捉えてるかってによって違いますね。う
ん、なんかほら、素人感覚だとさ、とりあえず色で遊べみたいな、もう早くから色みたいなふうに思っちゃいがちなんだけど、意外とそこはシビアに見た方がいいっていう。
うん、うん。だから、色を、さっきの絵の具の話じゃないけど、経験としていろんな色を見るっていうのと、自分が描いているものをその色で描くっていう、自分の使っている色と対象物の色を一致させ始める時期っていうのはまたこう別の活動なんだと思うね。
ああ、なるほどね。
なんでそこ、うん、どっちを大事にするかだね、これは。
うん、
なんかね、いろんな色をさ、こう見せて使わせることによって想像力をかきたてるような気もするじゃない。
うん。そうね。そういうふうに言ってる人いるしね。
うん、うん。だからちょっと難しいですね。そう。このあたりは。
だからほら、幼児のプレゼントとしてクレヨンをあげようってなった時にさ、うん、なるべく色数が多い豪華なセットみたいになるんだけど。
うん。
ほら、じいさまばあさま。とかが孫になんかあげるときとかになるとそうなっちゃうじゃないですか。
あ、うん、おもちゃおもちゃ。
うん。
豪華なやつをみたいなね。
うん。
全然この時期色数はいらねえって言ってますね。
なるほどね。そこはちょっと学んでおいた方がいいかもしれないな。
うん。
そ
のあたりはまあ4歳、5歳のとこですね。
うん。
で、6歳で、人間と動物の描き分けとか、足の、4つ足動物のこう、ちゃんと足を4本描く、活動とか、あとは関係性の表現ですね。大きいものと小さいものをちゃんとその関係性で描けるようになってきます。
うん、
お父さんとお母さんは大きいとかね。
うん、
で、6歳で規定線に乗せますね。
規定線？地、グラウンド？
あ、地面の線です。あ、グラウンド。
はいはいはい。
で、あとね、レントゲン描法っていうのもあって、レントゲン描法っていうのは、建物の中とか海の中がこう見える描き方ですね。
はいはいはい。
の吹き抜け屋台みたいな感じです。
うん、心躍るね。うん。
そう。あとは、展開描法。
展開。
展開描法っていうのは、例えば、真ん中に大きな池を描いたとします、丸、
うん、
で。
うん。
で、池の周りに人を描くときに、
うん、
さっき話したこの池の線が規定線になります。
はいはいはいはい。
足元の線。
うん。
だから人物が放射状に広がるんですよ。
ああ、カラカサ連番状みたいになるのね。うん
そうそうそうそう。だからこう、逆さまな人が登場したりとか、出てきますので、規定線といっても、下に一本っていうのじゃなくて、いろんな規定線ですね。要は足元を描くって感じです、ちゃんと。なので、まだ上下とかはないですね。
それは面白いな、なんか。逆に、羨ましいと思っちゃう。そういうの描けるの。
そうなんだよ。そこだよ。
描けないじゃん、それ。分かってても。
描けない。うん。もう、やろうと思ってもできないです。
できないですよね。いいな。うん。
だからもう、僕らには、初めの方言ったけど、絵を見る目ができてるんで、
うん、
無理なんですよ、それ。
無理ですよね。
うん。羨ましいですね、ほんと。
だって、そういう風に描いちゃったら、え、これ地球ってなっちゃうもんね。
そうそう
そう。そういうことじゃねえんだっていう話なんだけどさ。
そうなんだよね。ああ、あとは拡大描法ですね。
うん。
うん。印象が強いものとか、興味のあるものっていうのを大きく描く。
ああ、なるほどね。
うん。なので、何を描こうとしたのかがよくわかります。
ああ。北斗の拳方式ね。
そうです、そうです。
強いやつでかいっていう。
強いやつはでかい、うん。手のひらで潰せるぐらい雑魚は小さいみたいな。うん、あれです。
とか、男塾のね、邪気とかね。
そうです、もう。うん、あれですね、拡大療法は、じゃあ北斗の拳ということで。ここでもまあ経験が大事ですね、うん。その子が経験から何が一番印象深かったのかっていうのを知るきっかけになります。
うん、
例えば芋掘りしたのを書いた場合、大きい芋掘ったのが嬉しかったのか、それとも引っ張ったのが楽しかったのか、これによって手をでかく描くか、芋をでかく描くかみたいな違いが生まれてきたりするじゃないですか。
おはよう。
だからその辺を観察しながら、この子はどの経験、どの感覚が良かったのかを見極めて声かけをしてやるといいですね。うん、
すごいな。プロファイリングみたいだな。
手が割
れてるですね。
はい。これは芋が大きいんじゃなくて手が大きい。この子はきっと。
っていうね。
芋が大きい芋を掘ったんじゃなくて、引っ張ったのが楽しかったんだ。
まあ、サイコホラーとかでね、夢の話とかでね、子供の頃見た夢で、これを夢を見る子はやばいみたいな話とかはあるけど。
はいはいはい。あります。
黒い家とかでね。
うん。
なるほど。
プロファイリングですよ、皆さん。
そうだね。
うん。水族館とかでね、イルカのショーを見たら。
うん。
ショーを見て、楽しかったっていうのももちろん書きたいけど、
うん、
端っこの方でイルカの水がかかっている家族がいるかもしれないとかね。
ああ、そうね。
あ、
う
ん、そのあたり何がこの子の経験になったのかなっていうのをこう見極めながらね。
油断できないね。だって大人からしたらまあイルカ見て楽しかったと思っちゃうもんね。
うん、そう。うん、
でも意外とそこじゃないかもしれないからね。
そうそうそうそう、そうなんだよ、
うん。
バシャッとこう水がかかるのって楽しかったりするじゃないですか。
そうですね。
そういうの意外とね、書いてたりするんですよ。
アクリル板越しの水中の方が面白かったかもしれないしさ。
そう、うん。そうですよ。その辺はね、どれを書いてるかっていうのと、どの大きさで書いてるのかっていうのをね、ちょっと見極めて。
探偵してくださいと。
いただきたい。
うん。
うん。だから、いつもと違う経験っていうのはやっぱ大事ですよね。
うん。そうね。
うん。で、そういう経験をしたら、こう、ぜひね、こう、表現活動につなげてみるのは、大事なんじゃないかなと思いますし、だから、こう、幼稚園とか学校とかってさ、文化活動結構あるじゃないですか。
うん。
だから、そういうのって本当大事だなと思いますね。特に小学校とか。
うん。
うん、うん。なんかね、小学校の記憶って本当楽しそうだなって、娘の話聞いててよく思いますね。
うん。
いろんなとこ、社会見学とか行ったりさ。
お宅のお子はなんか、そういうのちゃんと楽しんでるっぽいね、イメージとしては。
ああ、ほんと、なんか、うん、偉いなと思う。ちゃんと楽しんでる。
私、社会科見学はやっぱ退屈な方だったからさ。
ああ、そう。
うん。
結構ね、勉強してちゃんと楽しんでますよ。
素晴らしい。うん。
うん、消防署についていろいろ教えてもらっちゃった、俺。
ああ、消防署ちょっとテンション上がるかもしれない。
うん、私は。この間、車運転したら消防署の前通ってさ、消防士さんがちょっと出てて、道に。
うん。
あの人は何々階級だみたいなこと言って。
普通にマニアックになってるじゃんか。
そう。え、なんでわかんのとか言ったら、胸につけてるなんか、もので違うんだよとか、いろいろ教えてくれた、
市長とかってやつか。
勉強してんな、と思って。
素晴らしい、
うん。
うん。
いいっすよね。そういう体験学習とか。
うん。
あと、象徴期の表現の延長なんですけれども、正面性というのも特徴で現れてきますね。
正面性。フロント。
うん、そう、フロント。体は横向きで描けるけど、顔はまだ描けないから正面向いてたりとか、
あ、
向きがバラバラになるんです
ね。はいはいはい、はい、
うん。いろんな向きを、印象的な向き合体させて描く感じです。
うん、壁画みたいだ。
そうそうそう、ああいう感じ、
うん。
横向きの電車の先端に、こう、正面向きの電車が描かれていたりとか。
ああ、見たことあるな、そういうの。
うん。うん、僕経験あるの、僕電車描いて、
うん、
車輪が描けねえと思って。
ああ。
前から見た車輪。
はいはいはいはい。確かに見れないんだよね、普段。
そう、見れないんだよ。
うん。
電車前から見てると結構危ねえ状況だからさ。
そう。確かにそうね。うん。
それ書けなかったの覚えてるね。
ああ、なるほど。経験がな。
そう、経験がなかったんですね。
うん。
で、まあ、教育者、保護者の立場としては、象徴的に書いてる子っていうのはね、だんだんマンネリ化してくるらしいんですよ。同じものばっかり、同じ角度ばっかりになってくるんで、まあそういう場合には、多少声かけしてやるのもいいようですね。例えば人書いたら、まあこの人どんな気持ちかなとか、どんな格好してたかなとか、
うん、
その程度、
うんうん。
動作を加えるとか、まあその程度で大丈夫です。
なるほど。
まだまだ図式化されたものを書いてるんで。
発注しちゃダメなんで、まだ。
発注しちゃダメです。うん、あと書き方を教えちゃダメですよ。
なるほど。
うん、鳥居先生怒っちゃうから。
ああ。悲しいっつって。
うん、そう、悲しい絵になっちゃう。
そんな絵は見たくないっていう。
ああ、そうなんですよ。で、まあ、これはまあ、教育環境とかによると思いますけれども、うん、集団意識が芽生える時期でもあるんで、
うん、
みんなで教室の飾り付けとか、行事の準備とか、役割を与えて、分担してやるっていうのも、ね、結構いいようですね。
なるほど、
うんうん。で、その役割を果たすっていう達成感が生まれたりとか、
うん、
あとは、この時期はね、とにかく遊びが生活の中心ですから、うん、そこからいろんなことを学んでいくので、とにかくたくさんいろんな経験をさせて、やると良いでしょう。
うん、
あと、想像力が非常に豊かになってきますので、うん、想像と、現実の淡いを行き来してますので、
うん、
独自の想像力っていうのをね、大事にしてあげてください。大人からすると、うん、それ嘘だろうと思うような話とかたくさんするんですよ。
うん、
でも、それ嘘とか言わないでいいです。
そうですね。そういう問題じゃないっていう。
うん、まあ、そういう生き物なんで、否定しないで聞いてください。
頻度によってはちょっと心配になっちゃったりもするだろうしね。親御様ね。
うん。そう、うん。心配になっちゃうんだけど、それはね、大丈夫です。うん、そのままで、
うん。
笑うのはいいんだけど、茶化したような笑いはダメです。
うん。
うん、その話聞いて単純に、おー、そんなことがあったんだっていうのを笑うのは OK ですけれども、馬鹿にしたような笑いとか信じてないような笑いはダメです。
うん。
かといって、過度に追求もしなくていいんじゃないかなと、個人的にはまあ思いますね。追求するとその子の論理破綻しますから、どっかで。
そうか。これは何、うん、あれは何っていう。
そう。
良かれと思って聞いても、ちょっと聞きすぎっていうのもあるわけね。
うん。そう、だからまあ、過度に追求はしない方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。
そうね。
うん。うん、やっぱ破綻するとね、それだけショック、ダメージでかくなっちゃうんで。
側脆いでしょうからね、まだ。
そう。もちろん脆いんで。
うん。
とにかく話したいだけ話させることが大事なんじゃないかなと思います。
はい。
うん。あと、この時期、作るものとか、に関しては、装飾過多になることがありますが、気にすることはこれもありません。
装飾
過多。とにかくインフレしてきます。
ああ、なるほど。
うん。見たことないですかね、トギ君も。ピンクのトレーナーにピンクのズボンにピンクの靴みたいな。
ああ、まあ、そういう大人いますけどね。
うん、まあ、それ大人じゃなくて。
まあ、子供でね。
そう、子供で。
うん。
ちょっと親のセンスを疑うなーっていう時もあるかもしれないですけども、それはね、子供がこれじゃなきゃダメって言って選んでるものが多いんで、うん、親のセンスを疑うことはないです。
調和とかじゃなく、なんかとりあえず、今着たいもの、身につけたいもの全部つけちゃう。
そう。全体のバランスまだ考えてないんで。
うん。
トレーナーは何がいい？ピンクがいい。うん。ズボンは何がいい？いや、ピンクがいい。
うん。
靴は何がいい？ピンクがいい。で、結果的に大変なことになっちゃうんですけど、まあそれ気にしなくていいです。
ピンクが好きだから、ピンクが映えるバランスとかじゃなくて、ピンクが好きだから全部ピンクなんだっていう。
そう。そういうことです。
なるほど。
うん、で、まあ、インフレしている、こう、作品とかにもいろいろ出てくるんですけれども、
うん、
まあ、順序を考えるっていうのが大事ですね。
うん、
この頃の子供の絵っていうのは、こう、表現したいものを先に描くので、
うん、
つまり、こう、描く前に全体の構成なんて考えてる子っていうのは少ないので、
うん、
そうすると、後に描くものは先に描かれたものよりもどんどん小さくなっていったりとか、避けるように、ぎこちない形になっていったりしますんで、
うん、
それが分かると、こう、概ね書いた順序っていうのが分かってきます。
なるほどね。
うん。うん、この順序を知ることで、その子の発想がどう、発展していったか展開していったかっていうのが分かるし、
うん、
どこを書き直してるかっていうのが分かれば、どこにこだわりを持ってるかっていうのが分かるじゃないですか。
そうですね。うん。
だからそれが分かれば儲けもんですよ。
うん。うん。すごい。レクター博士みたいになってきた。
でしょ 結構ハードな学問ですよ、これは。だから順序っていうのはね、知るのは大事ですね。
うん、
とにかく興味あるものは先に書いてるはず。
うん、
で、まあ7から9歳ぐらいでまあ重力に準じたようになってきます。展開病法もなくなってきます。
うん、
で、8歳から11歳ぐらいでも写実黎明期に入るので、おおむねこの頃に大人と同じ目を持つようになってきます。
規範的な絵を描くようになるわけですね。
うん。で、恥ずかしさも生まれてきますんで、だんだん人前で描くのが恥ずかしくなったりとかするのも、この時期から始まりますね。
あとこう、上手い下手っていうのを考えるようになっちゃうかもね、そんぐらいになると。
そうなんですよ。目を持つっていうのはそういうことなんですよ、つまりは。他人と比較したりとか、目を持ってきますんで、
うん、
だんだん羞恥心みたいなものも生まれてきます。
うん、
で、こう、幼児的な日弱さが残っていた子供たちも、体がね、活発になるんで、
うん、
それだけ自己主張みたいなものも強くなってきます、
うん、
で、私生活でやっぱり自分たちのこう集団っていうのを形成し始めて、その中で独自の規範が生まれたりとか、その中で自分を確立しようとしたりとか、
うん、
まあ、周囲の集団と摩擦が起きたりとか、スクールヒエラルキーみたいなものの方が生まれたりとかします、
うん、
要はもうね、中学とか高校につながってくる時期ですよ、うん、で、この頃、この邦画が生まれる時期っていうのをギャングエイジって言います。
ああ、それは聞きますね、ギャングエイジっていうのは。
聞きますよね、これギャングエイジね。うん、うちの子ギャングエイジです。
マジっすか、怖いっすね。撃た
れる。うちの長女はギャングエイジです。で、まあ、この頃はもう表現のね、傾向として、それまで図式的で羅列的だったものから、うん、写実へと移行がいられて、物と物との対比とか、立体的表現とかもするようになります。
うん、
うちの子も豆腐を立体的に描こうと頑張ってました、この間。
おー。うん、なんちゅう、こう、斜めに。
そうそうそう、うん、等角等円みたいな感じで描こうとしてました。
うん。
うん。あとはもう、遠近感の意識とかね。つまり、まあ、空間把握っていうのが生まれていきます。
あ、
うん。知的リアリズムから抜け出そうとする時期ですね。
うん。
象徴期とかを抜けて。
いいっすね。なんか、そういう時期に豆腐描くっていいっすね、なんか。味わいがある話ですね。
いいでしょ、豆腐頑張ってたよ、う
ん。豆腐って食い物の中でかなり芸術的な食い物だからね、あれ。
うん、そうだよね。お豆腐も美しい形だよね。
美しい形。
真っ白だしね。
真っ白で四角いんだけど、でもちょっとこう薬味乗せるとそこにカオスがね、少し生まれるから。
あの薬味でね、アクセントが生まれるんだよ。
そう。リズミカルな食い物だから、あれ。
うん。そこにリズミカルなリズムを生み出せるのはやっぱ主体な教育じゃないですか。
そうなんですかね、やっぱし。お前の見た豆腐をかけと。お前の中の豆腐をかけっていうような。
お前の中の豆腐をリズムを用いて書きなさいと。
うん、恐ろしい。主体な豆腐。
で、まあこの頃からね、物の重なりっていうのが書けるようになってきます。
うん、
といっても、まあ、全体的な把握っていうのは難しいので、部分的に興味があるものだけを集中して表現しようとするので、全体的にアンバランスになってしまうことが多いですけれども、うん、まあ、バランスっていうのは絵画的な表現なので、
うん、
どうだっていいです。
うん、まあ、そうですね。うん、
要は、それに関しても、その子がどこにこだわりを持ってるかっていうのを把握するのがいいんじゃないかなと思います。
うん、
うん、子供がここで何を考えて、何を経験したのか、何を表現しようと思ったのかっていうのを知る手がかりになります。
うん、
で、まあ何を表現しようと思ったかっていうのはね、一つ手なのはね、子供と同じ目線、うん、できれば同じ距離で作品見てみると結構面白いですよ。
あ、
子供はこういう目線で描いてるのかっていうの。結構紙に近づけて描くじゃないですか。
うん、そうね。
大人だとちょっと紙から離れて全体のバランス見ようとするけど、
うん、
すごい顔近づけて描くんで、
うん、
あ、こうやって描いてんだなってのは結構わかるので面白いですね。
そうね。宗像志功みたいな描き方するよ、子供ね。
あ、そう。
宗像志功は目が悪いからだけどさ、うん、なんかポーズは似てんだよね。うん。
うん。似てる、ああいう感じ。
うん。
でもまあね、ちょっと皆さんそろそろ老眼じゃないですか。
ゆくゆく来るんじゃないですかね。うん。
だからね、ちょっと近くで見るのが難しいかもしれない。
まあね、うん。
でもね、この子供と同じ距離、同じ目線になるっていうのはね、大事です。
そうね。まあ、単純な話、背丈が違えから見てる世界違うんだよね、ほんとね。
はい。
うん。
その通り。で、まあ、この時期はね、もう作れるものも大きくなってきますし、ダイナミックな表現をする子も出てきますんでね、 立体物を作るのも結構いいと思いますね。
うん、
まあ一応こんな感じで、これ以上はもう大人の目線を獲得していくんで、
うん、
このあたりで、年代別っていうのはね、終わりにしようかなと思うんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったように、大人的な目線で見るものじゃないので、子供の成長段階を、うん、見るものだと思ってください。
なるほどね。
うん。
まあだから批評してはいかんぞと。
批評してはいかん。
うん。
子供の造形物の研究っていうのは進んでんだなっていう印象を受けましたね。
あ、いや、今、軽く聞いただけでもすげえ思いました。うん。
でしょ、
うん、
あのさ、コンクールとかさ、絵のコンクールとかでさ、
うん、
子供の絵のコンクールね。あの、賞を取ったりさ、評価されてんのってさ、うん、うまい絵じゃなくてさ、
うん、
子供らしい、こう、いかにも子供らしい元気な絵みたいな、の印象ない、そういう印象。
ありますね。
あるでしょ、うん、だからそういう印象があって、なんかあんま好きじゃなかったんだけど、
うん、
まあ、あれって、割とこう、理にかなってるというか、
理屈はある、
何が評価されていたかっていうのがよく分かった。
ああ、なるほどね。そ
う
かそっか。
うん。要は、大人の絵画的な指導とか、
うん、
そういう一般的な絵画の目線に染まっていないものが入っているんだな。
うん、
要は、その成長段階に伴った、
うん、
作品が賞を取ってたのかなっていうのをちょっと思ったね。
だからさっき私が池を丸く描いて、その周りに人をさ、放射状に描く、っていう世界観が羨ましいっていう、
うん、
羨ましい立場としてそういうものを描いてる子の絵を評価してるんだろうね。だから自分はもう描けないよなっていう、
だからこのね、僕らにはできない表現、子供ならではの表現とか、
うん、
あと経験がやっぱ生かされているものとか、
うん、
そういうものがまあ賞取ったのかなっていうのを考えると、俺あんまこの、あの目線好きじゃなかったんだけど、うん、子供らしい映画、まあ、賞を取る。
私も好きではないですけどね。
うん、あるあるみたいな。わ、
うん、
かるでしょ、うん、だけど、まあ、ちょっと勉強してみて、ちゃんとした審査員であれば、そういう発達とかを見て、選んでるはずだから、
そうね、
ちょっとその目は変わりましたね。
理由があるんだっていうか、
うん、
理屈はあるんだっていう。確かにそうだね。いや、それはだからね、しょっちゅう私も子供番組を感心するって言ってるのはそこで、あれを作れてる人たちは、そういう審査できるじゃん、多分。
そうそうそう。うん、そうなんだよ。だから相当ないろんな研究者が入ってんじゃないかなと思うけど。
そうなんだよな。
うん、
いや、むずいぜ、でも。いわゆる絵画ではない表現物として評価するって。
いや、相当難しいよ。
うん、
だからこそこれだけ研究されてんだと思うよ。
うん。まあね、まあ実際だってそういう、メディアでも世間でもそういう絵が評価されてんじゃない、あの写実的なものとか。
うん。
4歳でこんな絵を描いてました。すごいですね。天才ですね。
はい、って
言うんだけど、要は大人が描くような絵を描いてるってことなんだよね、それは。
うん。うん、そういうことです。
うん、
それがいい、悪いではない。
ないっていうことだからな。
うん。うん、ねえ、だから、結構その辺は研究、自分なりでいろいろと調べてみて、やっぱ目線は大きく変わりましたね。
ああ。やっぱし、うん、まあ、認知みたいなところからさ、話が始まるから、だからその、
うん、
普段芸術とか表現物みたいなものを見たり作ったりとかしてても、それと自分の日頃の認知、認識っていうものを、
うん、
地続きなものとして繋げることってあんまないじゃん。なんか難しそうに思っちゃうから。うん、でも今語られてきたことって全部それだったじゃん。うん、
そうだよ。
認知がいかに表現につながるかっていうことを一番克明に解析してるのは実は教育であるっていう。
う
ん。うん。非常に思いました、それは。うん。
そうかね、直結するんだよね、その辺のね、うん、活動っていうのが。
だから結構これ大人の人も応用が効く、応用が効くというか、あ、なるほどって腑に落ちること多いんじゃないかなって思うね。
うん。
うん。
だと思います。
うん。
そう、腑に落ちることは多いと思うし、自分のこう、過去の経験とか、過去に表現したものとかね、
うん、
残っているものとか、僕も、野木くんもまあ記憶あったわけじゃないですか。こういうもの書いたな、みたいな。そういうものを思い起こしてみるのもいいと思うし。
うん。まあだから、
うん、
重なりって話でね、お互い覚えてるって話をしたけど、あれっていうのは技法の発見だったりとかするわけだよね、うん、自分の中で。
そう、う
ん。で、今までその、だからフィジカルで運動としてやっていたことが表現に切り替わっていく瞬間みたいなものって保存されてんだよね、やっぱし。
うん
うん、
で、多分それが残ってるのは多分野木くん自分で発見したんじゃない？それを。
かもしれないね、それは。
うん。うん、だからそれが残ってる人と残ってない人の差はもしかしたらそこなのかもしれない。自分で発見したらその感動が多分乗ってると思うから覚えてるだろうし、うん、教えられたんならそれは感動としては残らないから、自分のこう表現になってないから記憶に残ってないのかもしれない。
うん、そうね、大人にこう書いたらいいよって言われちゃったら印象ないかもね。
うん。うん、
逆に教わらなすぎて後でなんか、えって思ったことあるけどね、自分でも。昔ね、箱の表面に、蓋に彫刻刀で彫って、うん、あの、レリーフを作るみたいな。
ああ、はいはい。
のがあって。
ありますね、
うん。私全部彫ったんですよ。鳥をね、彫ったんだけど、うん、普通さ、うん、鳥を浮き上がらせるように周りを彫るじゃないですか。
ああ、はいはい。
私、鋳型みたいに彫ったんですよ。
あ、鳥を彫ったのね。
鳥を彫ったの。すべて。
なるほど、なるほど。
あの、だから、凸部が全部凹んでるんですよ。
はいはい。そこに粘土をはめ込めば、多分鳥ができる。
で、それナチュラルにやってて、後でなんか変だなと思って。そしたらなんか、それがすげえ褒められたの。なんか、斬新だと。普通の人は思いつかない。
褒められたんだ。
言われて褒められたんだけど、ちょっとも嬉しくないわけよ。いやいや、あのね、そういうこと考えてなかった。もうちょっとリアルにやりたかったんだわ、って思ったんだけど、そういうこともあんだっていう、事故。うん、
ああ、なるほど。それは面白いな。
小学校多分低学年ぐらいだったと思うんだけど。うん。
まあでもそれもね、あ、シュタイナー的に言うとそれ生きた経験ですから、それ。
かもしれないですね。お前の感じる鳥はそれなんだっていう。
生きた経験として記憶に生きてます、それは。
まあだからね、各延長で掘っちゃったんだよ。
うん、ああ、そう、俺もね、でも似たような経験はある。
うん。
これは多分注意されたのかな。でもわかるよ、その、鳥描きたいんだから鳥掘るでしょっていう。
そうそうそうそう。
今の画材は彫刻刀なんだから、それで鳥に何か加えるだろうと思ったら、鳥を残すっていうんじゃなくて、鳥を掘るよね。掘る
っていう。だからそう、うん、立体物を作るんではなく、そう、あの彫刻刀で絵を描くっていうモードになっちゃってたんでしょうね。
うん。うん。考えにすればよかったね。
そうね、うん。そういうこともあるね。でも、面白いね、そうやって思い返していくとね。
そうだね、面白い。
うん。
だからね、ほんと子供のね、造形物の研究進んでんだなぁと思いましたし、あ、あの、これからちょっと教育者、保護者になろうという方、
うん、
恐ろしいことが書かれていたので、見ます。うん、子供は、あなたに絵を差し出した時に自分の絵は見ていない。見せた相手の顔を見ている。
恐ろしいね。
恐ろしいでしょ。
恐ろしいな。でも、資源ですね。多分そうですよ。
彫刻ね、これ。何を言ってくれるか耳を澄ませているんですよ。
あ、ちょっとサイコホラーですよね、その瞬間で、ね。上目使いでこっち見てるって。絵から顔を上げてふと見たら、実はずーっとこっち見てたっていう。
超怖い。
でもそう、でもまあ子供ってそうだよな。やっぱし。
まあそうだよね。うん、まあそれがね、コミュニケーションでもあるし。
うん、うん、すげえなあ、大変だなあ、子供いるって。
うん。とにかく、気持ちを共有することです、同じ感動を。
うん。
その子がどこに感動しているのかをよく観察して、共感する。
うん。
できたねとか、まあ、これ作ったんだねとか、ここは難しかったねとか。
うん。
で、上手だねは避けた方がいいっていろんな本に書いてありました。
まあまあ、それはそう
だ。それは社会的な視点なので。
うん。ですね。うん。優劣だしね。うん。
そう。優劣を、作ってしまうと、今回は優だったけど、次に自分は劣になるかもしれないっていう
恐怖感
を煽ることにもなるし、
うん、うん、まあそうだよな。
そう、上が生まれるってことは下があるんだなっていう概念を生んでしまうので、うん、避けた方がいいですね、
うん
うん。もう見た瞬間、もう瞬時に書いた12条をパパパパパッと、
うん、
考えて、この子は何を表現したかったんだっていうのをね。
ああ、でもいいね。面白い。探偵だよ、それは。書いた順番って確かに大事だよな。うん、言われてみないと意識しないよ。
うんうん、で、まあ、あれですね。とにかく子供の作品に指導はいらない。
うん、
まあ、観察者と支援者であれ、うん、ということです。
なるほど、
うん。うん。子供が表現したいと思った時に自由に表現できる場を提供すること。
うん。うん、
これが大事ですね。子供はね、やっぱエネルギッシュで、でも繊細でね、
うん。
僕らにはとても付き合うのは困難なんですけれども。
まあだから、今日話したようなことをすべて実現させることは多分無理じゃないですか。
うん。
無理です。だからもう本当に可能なところとか余裕があるところとか。うん、
そう。
うん。 まあね、手助けになりますよね。あと、とはね、はい、一応、例えば子を持つ人、あるいは教育者っていう視点から語ってきた感じだったけど、うん、これは子供がいないけれども、何か表現をするような人にとっても非常に有用だったんじゃないかなと、個人的に思いました。その立場から私は聞いてたんで。
あ、ありがとうございます。
むしろね、なんかいろいろな作品を鑑賞したりとか、その分野のものを読んだりするよりも分かりやすかったです。
ああ、そう。
その認識と表現のその距離とか、プロセスっていうものは何なのかっていうことは、うん、実は、こっちの分野の方が進んでる。まあ、もちろんいろんなジャンルでは進んではいるんだろうけど、より分かりやすく緻密に進んでるなっていう感覚が非常にありました。
うん。うん、
だからこれは有用だと思います、本当に。
うん、おお、ありがとうございます。
うん。
まあね、そう感じてくれた人がたくさんいたのなら嬉しいですね。
いや、いたと思いますよ。
うん。そして、保育関係の、ちょっと勉強しようかなと思っている、メールをくれた方、
うん。
参考になったらなら嬉しいです。
うん。
やっぱね、そういう人は応援したいですね。
なるほど。うん。そうですね。うん。うん、やはり、立場、人を変えてきますね。
そうですね、本当に。うん、
まあ、統合してったって感じじゃないですか。
そうだよね、
うん。うん。
なんとかね、統合できたのなら、いいです。
昔はもっとユイが独尊なもの作りをしてたんじゃないですか。
うん、そうだよね。
うん。
ねえ、なかなかね、難しいですよ。だから、これ、自分でも研究しながら、うん、やっぱ思い出したりとか、いかに自分が常識的なものに囚われていたのかっていうのがよくわかるし。
うん、それは
本当に、ね。そういうとこをね、フィードバックさせていきたいなと思って、なかなかできない現状ですよ。
できないですよ、やっぱ。
うん、
みんな言いますけどね、子供のようにできたらいいだって、本当にできないんですよ、うん、っていう。
本当にできないんだよ。うん、本当にできないんだよ、これ。
そう。なんだろうなっていう。うん。
うん、
やっぱ地面が下にあるってことを信じてないっていう、心理状態には戻れないですから、もう。
うん。うん、ね、もうその感覚としてもうわかんないよね。
うん。ですね。まあだから、それを多分、体に戻すことはできないから、違うところからね、取り込んでいくしかないんでしょうね、その。
うん。うん、もうね、構図のバランスの取れてない絵なんて描けないからさ、うん、自分なりにバランスを取って描いちゃうからね。
うん。まあでも非常にまあ、こう、ポジティブな感じで、子供の描くものとかを観察していこうという話だったけど、こういうものを描いてる子は不安になるなみたいなのあるんですかね。
ああ、どうかな。とにかく発達に関する本、ものばっかりだったから、例えば、うん、文字とかを書いてる子は非常に不安になってましたね。絵を描こうと言ったのに文字を書いてたりとか。
ああ、うん。それは確かにちょっと、もちろん一概には言えないけれども、ちょっと、うん、不安を感じるね、それ、
うん。うん。というのはね、ありましたね。
ああ。ちょっとリアルな話だわ、うん、それ。
鳥さんが悲しくなってしまう絵もいっぱいはある、あるんだけれども、あえてまあ、取り上げなかったけどね。
ちょっと、表だって出しにくいところだけど、鳥居さんが悲しくなってしまう画集みたいなの欲しいよね。
ああ、結構ありますよ。ね、結構ね、このね、鳥居さんの本で、子供の絵を1枚出して、それについてコメントしていくみたいな本があるんですよ。
ああ、えぐいな。
結構悲しい絵多いです。
そうか、でもそれ、まあ、でも実際に描かれてるでしょ、それ。
そうだよ。
だから、ちょっとなかなかそういうものは表には出せないよね。
うん、今ね、ちょっとこれ古い本なんだけどね。
うん。うん、そうだ、だってよそ様の子が書いたものを見て悲しいですねって言われたら、ちょっとね、辛いじゃないですか、いろいろ。
ああ。
うん。
ちょっとね、ちょっと昔の本なんで、これ。
うん。
だからそういう感じのが載ってるんだと思いますけどね。
割と強気な。
最近のはそんなのことはないですね。
うん。だし、そういう、書いてしまった子もいるわけだから、うん、そこからどうね、歩んでいくかなんだからっていう。うん、
そうそうそうそう。まあ、子供のね、こう段階と、発達の度合いを知るっていうぐらいの手がかりに
する
のがいいんじゃないかなと思いますよ。
そうそうそう、一番悪いパターンなのは、これするとリカバリ負荷みたいな価値観を持っちゃうとは良くないので。
うん、そうそうそう。うん、それは良くないですね、
うん。
まあ、こういう傾向にあるから気をつけようとか、そういう感じでいいんじゃないかなと思います。
ですな。うん、
はあ、久しぶりにやっぱりちょっと長くなったね。
いや、大長編ですよ。いいんじゃないですか。
ああ。これはね、ちょっとね、しっかりやりたかったんで。
うん、いや、素晴らしい。素晴らしい内容です。うん。
ありがとうございました。
はい。
まあ、そろそろ締めに入らんとね。
力尽きてますね、完全に。
やられますよね、これね、結構喉がね。
そう、本当にね、疲れるんですよね、あの、
うん、
運動なんだよね、喋るのってね。
はい、
うん。
スポーツですよ。
だから多分、ダニエルさん今、疲れてると思うけど、うん、私も2時間とか行くと疲れるんだけど、1時間くらいだとね、すげえいい、あのビールうまいんですよ、その後は。適度なね運動なんですよ。
なるほど、うん、ああ僕はもう最近水ばっかりですけどね。
あ、そう。まあまあその方がいいですよ。
そう、あの個人的には子供がこういう絵描きましたよとか、うん、あといやいや気にこういう大変なことがありましたよとか、
うん、
なんかそういうエピソードがあったらちょっと送ってほしいですね。
ああ、
個人的にはちょっと興味があるので、
事例をね。
うんうん、あとあのイヤイヤ期のこの辛さっていうのは結構共有したかったりするんで。
ああ、これはもう私には分からないですからね。一応目撃はするんだけどっていう、
うん
うん、
結構ね共有したいかったり、僕はそういう時期あったんで、もうなんか面白いエピソードがあったらちょっと個人的には教えてほしいなとは思います。それは
結構あるんじゃないですか。うん、
うん、ね、あとね、これから子供が持とうかなという人は非常に面白いですからね、
うん、
恐ろしいことはないので前向きに、
うん、
子供の成長というのを見てくれたら嬉しいなと思います
ですね。あとはもうさっきも言った通り、表現と認識みたいなものの関係性に興味がある人も多分いいんじゃないかなと思います。そういう分野のものを読むのも、うん
うん、ということで、何かこんなねご意見ご感想、エピソードなどはdice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com の方までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあそれじゃあまた、
さよなら。
さよなら。子供はあなたに絵を差し出した時に自分の絵は見ていない、見せた相手の顔を見ている。